それでは早速ですが、横田さんに近況報告、続いて西岡先生から北朝鮮関係の報告をしていただきます。よろしくお願いします。
皆様こんにちは。先月はちょっと京都の兄の兄が成長しまして、大事な本当にたった一人の兄でしたので、非常にショックを受けて動転してしまっておりましたので、本当に皆様に失礼いたしまして、欠席になって、まあ、京都に行っておりましたものですから、すぐには帰れませんということで、お葬儀が21日までできませんでしたので、それまでやっぱりいないといけないので、子供がいない人なので、やっぱり姪と一緒に一生懸命に日本のお葬儀をさせていただきました。宇治の方 の, 葬儀場で、非常に綺麗な緑の中で、本当に息子たち2人と私と 兄の一緒に車になって、綺麗な緑の中を斎場に向かいました時の、それをもう本当に忘れられないような、何とも言えない悲しい中に、ものすごくこう感動的な場面でありました。本当に兄ちゃん素晴らしいドライブしてるのよって、今みんなでね最後のドライブしてるとこだよって言いながら見送らせていただきました。本当にちょっと亡くなるもうちょっと前に一遍帰ってきちゃったんですけど、その時にもうちょっとやっぱり行った方が良かったかなっても思って、本当に駅で戻った方がいいかなって本当に思うほど迷ってたんですが、やっぱりこちらの方もちょっとほっとけないこともありますので、またすぐ行けばいいやと思って帰ってきて、で17日 の, 午後に早めに出発したんですけれども、駅に東京駅に着いた時に電話が入りまして、何でも声かけるとはいって言って応援したんだけど、もう返事をなさいませんので多分亡くなったと思いますっていうような電話があって、もうびっくりしちゃって、本当になんかもう力が抜けるようになっちゃったですね。まずホテルでちょっと休まなきゃいけないと思って、それでホテルに、京都駅のすぐ近くのビジネスホテルのところがあるんですが、いつもそこに入ってちょっと休ませていただいて、でもう亡くなってしまいましたからってことで、来てもらってもね、今もう夜になっちゃうし、明日の朝早くにした方がいいんじゃないですかっていうことを言ってもいただいたので、その翌日早めに起きて向かいまして、兄と対面しました。本当につい2日3日前のザク哲也も連れて行って、ああ哲也も来てくれたのかって言って、本当に元気な兄でニコニコして手をこう差し伸べてですね、めぐみがな、めぐみがなって言ってましたので、めぐみちゃんは孫がいるから、元気な孫の姿もお父さんも見てるからとっても喜んでたんだからって、それであの元気な孫がいるんだから大丈夫だ、絶対大丈夫よって言ったら、そうかって言ってニコニコ笑ってですね、そうか、そんなよかったとか言いながら、そんな話もしてたんですけど、やっぱりちょっともう水も飲めなくなったので、ちょっとだけ水を口に入れてあげようかって言ったんだけど、いやもういらない、もう終わりなんだからいいんだって言って、はっきりと自分で自覚して、静かに本当に眠るように、もうなんかにこやかな顔に見えたんですね、最後まで。もう本当ににこやかな顔で旅立っていきました。もう小さい頃からの思い出がいっぱいあるので、いたずらを世話を叱られたり、お父さんの代わりに叱られたりしながらですね、何でも精神的な問題もクリスチャンではないんですけど、本当になんか悟った魂っていう意味で悟った人だなっていうのをだんだん思っておりまして、位牌の中には、位牌の中にそんな霊が宿ってるっていうようなことはないよって、そんなことまで言ってた兄なんで、そんな話を私は何でもホテルさんでも話をよくするんですけど、仲良くしてる奥様としてあんまりお位牌なんていうのはあんまりそんなに思っていらっしゃらない方だから、そんなに長い会にはつけなくていいよねなんて、向こうの方が4文字も減らしますってして、なんか 短いのをつけてくださったんですけど、それまた来月3日ぐらいにもう納骨にみんなで行ってこようと思いますが、みんなそうやって別れの時がね来るんだなっていうのをまた改めて本当にめぐみちゃんのことのために待っててくれたのをもう分かってたので、私の友人も一緒に見舞いに行った時に、兄が殿下まで車椅子でも見送りに来てくれた時に、友達がたっと兄のところに行って耳に何かかっこ一生懸命言ってるんで、何言ってきたのって言ったら、さっき枝のためだけに生きてねって言ってきたって言って、そんなこと言ったらもうかわいそうよって言ってたんだけど、本当にそんな感じでですね、もうしがみつくように思いを込めて生きててくれたと思います。いつもいつも冗談ばっかり言ってる人なもんですから、面白いことばっかり言って、スタッフの方々も若いお姉様方もみんな泣いてね、本当にお父ちゃんお父ちゃんって言って、みんなお父ちゃんお父ちゃんって言って慕ってたのに、もう本当に悲しいよって言って泣いてくださってですね、もうびっくりしちゃったんですけど、本当に良い最後を迎えてですね、まあ、キリスト教には導いて、その話もあんまりできなかったしできませんでしたけど、本当に安らかな笑顔のような感じで言ってくれたのを本当に懐かしく、今でも懐かしいなと思うぐらい思っております。本当にたくさんの方の祈りの中でこうして一つ一つのことが成就していくんだなっていうのを考えさせられております。なんか恵みのこともですね、やっぱり時がやっぱり来ないと本当に私たちの分からない、その神様の時っていうのは本当に分からないんですが、みんなでこうして祈って祈って、日本のためにこれ祈らなきゃなんない問題なんだっていうところまで、拉致問題っていうことは本当に大きく国民の方にも分かっていただいて、そしてみんなでこの国がもっとしっかりしなきゃダメなんだよねって皆さんがおっしゃるぐらいまで来ることができましたし、本当に今いろいろこう新聞とかテレビとか見てももう本当にドロドロした、なんとも言えない人間のなんとか罪の中身がもうドロドロと出てきてるような世界情勢になってきて、本当に神様おっしゃる通りだなって、人の罪は本当にやっぱり膨らんでいた時にもう見境がなくなって、ガッとそのことに突っ込んでいくのが戦争ですから、だからそういうことに本当になるんだなっていうのを今まざまざとテレビを見ながら、なんとかしてくださいって神様、もうあんまり悪をはびこらせないでください、ってあなたが抑えてくださいって祈るしかないんですけど、一生懸命にお祈りをしております。で本当にこの問題はもう本当に長くて長くてですね、もう政治家の方たちがあれだけいらっしゃるのに、どうして誰も解決する人がいないのかっていうのがもう不思議で不思議でしょうがないぐらい、私は分からない状況を今味わっております。岸田総理が今いろいろ海外に出られて、いろんな国々と話し合いもよくしてくださってますので、まあ、そんな中でやっぱり一つ一つ拉致問題も言ってくださってるようですし、まあ、そういうことでまだまだ広げていっていかないといけない状況なのかなっていう思いと、北朝鮮の金正恩氏が本当に心を入れてくださればやっぱり返さなきゃなんとかこの国も持たないなって、やっぱ日本に向けてこう対するようにしてくださるといいんですけどね、それがなかなかそこまでいかないところが歯がゆくて、どのようにすればそうなるのかなっていうのをいつも思わせられております。本当にもうたくさんの方に助けていただいてですね、本当に今日までもうよくここまで本当頑張ってくれたなっていうのが不思議なくらいで、この間の兄の時も14日ぐらいから行って京都に行って、また帰ってまた行ってっていうのを繰り返してたわけです。でそういうのがまたなって、また大変で、帰ってきてすぐにバイデンさんと次の日はなきゃならなくて、でまた今度マヨインコンサートがあったりとか、国民大集会がまた続きましたから、そこまではやっぱ倒れられないなと思って、 もう早く寝ようと思っても眠れないし、一生懸命は本当に祈りながら保ってくださいって言って祈って、本当に無事にお会いさせていただいたことも、本当に自分でもよくこんなに頑張れたなと思うくらい、すごいしんどかったんです、体が。でもやっぱりちゃんと立っていられるということは本当にありがたいことだと思っております。ただただ本当に神様の御業がなることだけが、やっぱり私たちは祈りの中でそれを信じ、最終的に本当に良いことをしてくださるんだっていうことを確信して祈っていきたいと思っています。昨日 の読んでる本聖書の中の御言葉で書いてきました。コリントの2の4章16節から18節ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。この御言葉に励まされて、昨日の夜とまた今日これを読んできました。またこのことを皆さんと一緒に味わいたいと思ってお話しさせていただきました。何を言ってたか分かりませんけど、今日日食者が来てくださったんで、あんまり長くならなくて済んでよかったと思ってます。難しいことが話ができないんで、よろしくお願いいたします。